語を大切にしたい第116回です。できるだけ丁寧に、できるだけゆっくり、そしてできるだけ正しい日本語で話します。でも時々品のない言葉を使ってしまったり、早口になったりすることがあります。できるだけですから、多めに見てください。いらっしゃいませ。土曜日の朝の時間帯にこの放送を収録しています。まだ8時になっていません。静かな朝を迎えています。先ほどまで小雨が降っていました。パラパラという、しっとりとした雨でした。自宅のリビングでこの放送を収録していますが、いつものように2階のリビングに上がってエアコンのリモコンを手にしてプチッとエアコンを稼働しました。稼働させましたですね。しばらくしたら、あれちょっと違うぞ、エアコンまだいらないわというふうに気温が変わっていました。天気がね、変わってきたんですね。もうこれまでは問答無用、朝一からエアコンつけるというのが当たり前だったし、この夏は終わらないんじゃないかな、いつまで続くんだろうって思ってました。でも確実に季節が変わっていきます。日本の神奈川県の横浜市に住んでいます。もうすぐお隣は鎌倉市というところです。近くの駅にはモノレールが走っていて、その始発駅なんですが、湘南モノレール、これに乗っていけばもう江ノ島までは10分台で行けてしまう。気がつけばもうそこは江ノ島というところに住んでいます。この辺りはね、もう変わってきました。エアコンが朝はいらない、秋が近づいてきた、秋の足音ですよね。当然昼間はまだまだ暑い、残暑が続いていますが、ね、残っている暑さ、この残暑はどこまで、私たちを苦しめるんでしょうかね。ちょっと硬いですね。皆さんは今どんな季節の中にいるんでしょうか。このお話はね、もしかしたら皆さんには必要はないよ、その情報はいらないっていうことかもしれません。こちら側の話というか、私だけが知っていればいい話なのかもしれないんですが、あまりにびっくりしたのでお伝えしますね。自由気ままに喋らせてもらいます。私のこの放送は80カ国80もの国々で聞かれているんです。そんなにですよね。私もね、これはねすごいなと思います。全体の数でいくと、さほどね自慢できるような方々に聞いてもらっているわけではないんです。すごく人気のある放送はね、もう桁違い、桁が2桁も2桁も違うような、差があるんですが、徐々にねリスナーの方が増えてきて、そして、聞かれている国々も増えてきた。で、80の国で聞かれているという状況になりました。これはデータとして私のところに届いてくるんですが、80すごいですよね。で、そのね内訳がね、分かります。一番聞かれているのはどの国、2番目はどの国っていうのがね、何パーセントで出てきます。2、3ヶ月前まではずっとね、もう上位の国々は決まっていました。1位日本、日本で聞かれている、これが 17% なんです、でした。日本で聞かれてるのっていうのは意外に少ないもんなんだなっていうのはね、当初から分かっていました。これは日本で人気がないのか、日本語でこうやって喋っていて日本から発信している、日本で半分ぐらいは聞いてもらえるのかなと思ったんですが、そうじゃないんですね。でもこれはいい方に捉えて、日本じゃなくて海外でも人気があるんだなというふうにね考え始めていました。ね、1位が日本の 17%、 2位がアメリカ 9%、 3位が台湾の 8%。 国の人口の比率から言ったら台湾の 8% っていうのはすごい数字だなというふうに思います。とてもありがたいです。 4位がイギリス 7%、 5位がブラジル 5%。 もうね、この上位5カ国はほぼね、決まっていました。もう固定で、この順位は決まっているの で内容 の、 そのパーセンテージ、数字の方もね、ほぼ毎回同じような数字でした。日本、アメリカ、台湾、イギリス、ブラジル、あ、この上位5カ国ありがたいな、いつも同じだなっていうので、その内容までね、私も記憶していました。その後にカナダとかメキシコとかオーストラリアとかがね、こう続いています。ずーっとそういう順位で来ていたんですが、もちろんアメリカで聞かれているっていうことで、アメリカに住んでいるアメリカ国籍の方とは限りません。アメリカに仕事で行っている方が聞いてくれているかもしれない、あるいは日本からアメリカに移り住んでいる人が聞いているかもしれない。だから、そこの地域で聞かれているというその内容なんですが、ね、もうこの上位はね、固定でいました。それがね、2ヶ月ぐらい前にガラッと変わりました。え？これは調査方法が変わったのか、調査できる国々が増えてきたのか、そのことは分かりません。なんでこんなに変わったのか、もう私からすると劇的に変わりました。1位 18%、 アメリカが第1位になりました。それまではずっと 9% ぐらいでアメリカで聞かれているっていうのがあったんですが、 18% でアメリカトップに来てくれました、というかトップになりました。そして日本が第2位、これが 9%、 アメリカの半分しか聞かれていないっていうふうにね、ガラッと順位が変わりました。あれだけね、 17% 日本で聞かれていたっていうデータがずっと届いていたんですが、まあ、日本は一桁になっちゃったんだな。これは、まあ、ショックだなと思うと同時に、もうね、いい方に捉えればいいわけですから、アメリカでいっぱい聞かれるようになったんだというふうにね、考えます。でね、3位、台湾、台湾もね、非常に強いですよね、ありがたいです。 8%、 日本とアメリカ、台湾の差がね、数字でいくと1ポイントしか違わないんですよね。日本が 9%、 台湾 8%、 ねえ、日本の順位が落ちたというよりは、そう、海外でね、人気があるんですよというふうに思いました。で、4位がイギリス 7% で、5位にね、今までは下の方にいた国が上がってきました。 7% でどこだと思いますか？ベトナムが第5位に入ってきました。ベトナムで 7% か、日本が 9% だから、これもすごい数字だなというふうに思います。そしてその後がドイツ、並んでブラジル、これが 4%。 ブラジルの順位がね、少し落ちました。この大きな数字の上位の入れ替わりっていうのは何が原因か分かりませんが、調査方法が変わったんでしょうかね。というよりもアメリカで大人気、それから台湾でもイギリスでも大人気、ブラジルでもまだまだ人気、ベトナムありがとうっていうふうにね、変わりました。あまりにね、この全体の内訳が変わったのでびっくりしました。そして80番目に名前があるのが、ね、マケドニア共和国でした。地図で調べました。マケドニア共和国、ギリシャがあって、ね、バルカン半島が、あって、そのギリシャの右、地図でいうと右上の方になりますよね、マケドニア。私、大学の受験の時には世界史を選択したので、マケドニアっていうのはね、ああ中世ヨーロッパで習ったよなっていう名前でした。で、十字軍とかあのくらいの時、いろんなね、戦いがあったりとか、いろんな人がこう交流したところなんでしょうね。ギリシャが真下にあるような位置ですからね。どんなところなんでしょうかね。ちょっとネットで写真などを見ましたが、マケドニアか、ここでも聞かれているのかっていうので、ね、ちょっとね、感動しました。で、マケドニアっていうところをプチッとやると、そのマケドニアの中でどういう地区で聞かれているかっていうのが出るんですが、プチッとやると 100% ということで、地名がね、これ地域の名前なんでしょうかね、オプスティナ・スティップ というふうに読めました。ここで聞かれているのが 100% なので、マケドニアで、住んでいらっしゃって、このオプティナスティップオプスティナスティップというところで聞いている方がいらっしゃったら、あなたがただ一人マケドニアで聞いてくださっている方です。ありがとうございます。お元気でしょうか、まだまだね、すごいねこの数はっていうところまではいっていませんが、たくさんの人に聞いてもらえるようにね、のんびり気ままに喋らせてもらおうなというふうに思っています。はい、でこちら側の話でしたけれどもね、びっくりしました。ここでね、お願いがあるんですが、台湾の方、それからインドの方、少し前の放送でお話ししたあれはどうなっていますか。インドに進出した日本から行ったカレーのあのお店ココイチ、ココ一番屋はニューデリーに初めてカレーの本場に進出しましたが、受け入れられていますか。いろんな宗教的な問題から使える肉があったり、工夫をしなければできなかった、それをね、なんとか克服してインドの、カレーの本場インドに進出した、あのココイチはどうなっていますか。お客はあまりいないんでしょうか。いや結構人が入ってるよ、流行ってるよ。カレーはね、まあインドのものとは違うけれども、でもこのカレーもね、なかなか評判だよっていう状況でしょうか。もし分かったら教えてください。メールを お待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 また後ほどこのアドレスはゆっくりと紹介します。そして台湾の方、私口が大好きな崎陽軒の、お弁当シューマイはどうですか。台北の駅の構内に崎陽軒が初めて海外に進出する、その胃の一番に台湾を選んだ、そのお店はどうでしょうか。日本とは違ったね、料理の仕方とかして提供の仕方をしている、崎陽軒のシューマイ弁当ですが、どうなんでしょうかね。台湾はやはり冷えたものがなかなか買ってもらえない、ご飯も温かく、シューマイも温かくして提供するっていう、この工夫をした崎陽軒は台北でどんな感じですか。全然売れていないようだよ。あるいは、これは日本の崎陽軒、本場のね、日本での弁当の味とは違うようだけれども、なかなか美味しいよ、評判だよっていうのがもしあれば教えてください。あまり芳しくない状況だっても知りたいですね。台北の崎陽軒どんだけ頑張っているか、情報をねお待ちしています。さて皆さん、これはびっくりした、怖かった、よかったという記憶っていうのはどれくらい、どんなものがあるでしょうか。私はもう65年生きていますのでね、親父の世代ですから、過去にはね、いろんな思い出があります。いい思い出もあれば辛い思い出もある、そして肝を冷やした話、びっくりしたなって話もかなりあります。ただ忘れることもありますよね。でも忘れるってことはさほどびっくりしていない、さほど肝を冷やしたわけではないっていうことだと思うので、覚えていることをね、こういくつか挙げてみると、こんなこともあったなっていうのがねあります。先ほど肝を冷やすって言いましたけどね、よかった、ほっとした、危なかった、肝を冷やす、あるいは冷や汗をかく、何かそういう、よかったっていう時には冷やなんとかって言うんですね。今気がつきました。冷や汗をかいた話いくつか言いますね。これはね、25年ぐらい前の話です。皆さんは25歳未満の方もたくさんいらっしゃるでしょうし、25年前、四半世紀だな、そんな前のことを覚えていないし、まだ生まれていないっていう方がかなり多いと思います。ただ私にとっては25年なんていうのはね、もうそんな昔でもないですよね。ちょっと前ぐらいの気持ちで言います。皆さんも多分そうなると思います。我が家で車を買うことになりました。上の息子が、長男が5歳ぐらいになった時ですね、5歳の前でしたね、3歳ぐらいかなの時に、やっぱり、家族でどっかに行きたいっていう時にも車が欲しいよねっていうことになって、それまでは我慢していたんですが、 車を買いました。中古のサニーですね、中古車、これはもともとね、他の車が欲しかったんですが、中古車売り場に行っていろいろ見ていて、あ、欲しいなという車が意外に高くて、ああこれ結構高いんだな。で隣にあった車を見たら同じように見えて、あれこれでもいいなということで、そっちに変えちゃいました。もろもろつけてあれでも140万ぐらいしたでしょうかね、当時のお金ですよね。アメリカではあのセントラという名前で発売されていたかなというふうに思います。ダットさんね、日本のサニーを買いました、ね、中古ですけれどもね、我が家にとっては初めての車です。これでいろんなところに行けるぞ、ベビーカーを畳んだりこう、他の乗客に気兼ねをしながら地下鉄に乗り込んだり、慌ててベビーカーを畳んだり広げたりもしなくて済むな、みんなで旅行に行けるっていうことでね、もうね、買った日から車が、送られてくる、納車されるまで非常にね楽しみに待っていました。納車日ですよね、納める車、さあいよいよ納車日が明日だってもうね、どんどんこう指折り数えて待っていました。そして車がいよいよ届けられてくるぞという日待っていました。これがねなかなか来なかったんですね。あれもう予定の時間過ぎているな。車の販売を担当しているディーラーの人がね、運転して我が家まで、当時マンションでしたが、我が家まで運んでくれる、それを待っていました。来ないね、どうしたんだろうと思っていたら電話が鳴りました。電話だ、出てみたらその中古車を売ってくれたディーラーの人からだったんですね。もしもし、あ、大変申し訳ありません。あ、どうしたんですか。大変申し訳ないんですが、あのお送りする車が追突を食らいまして、え、信号待ちしていたらフルスピードの車が後ろからドーンと来て、あのお宅まであの車を持っていく予定だったスタッフが首をちょっとやってしまいまして、で車ももうダメなので、急いで同じ車の同じようなグレードのものをね、あの同じ車種のものを持っていきますので、今日は納車できなくなりましたって言われてね、ちょっとびっくりしました。もちろん我が家がその車で怪我をしたわけでも何でもなくて、その車が届いてくる前だったんですが、なんかねこうゾーッとするものがありました。車を運んできてくれる人が途中でね事故に遭って、首を怪我した、命に滅傷があるというものではなかったそうですが、怪我をしたっていうことはね大変申し訳なく思うんですが、あーなんかね、あー車が来る前でよかったなというふうに思いました。車が来る前か、無意識のダジャレになりましたね。で家族と顔を見合わせましたね、奥さんとね、そんなことあるんだ、信号をきちんと守っていた我が家のに来るはずだった車、その後ろにもうブレーキなし、ノーブレーキでガーンと来た車があった。もうこれはねいい方に捉えて、自分たちの手元に来てから我々が事故に遭ったのではないというふうにいい方に捉えようというふうに思いました。でもねヒヤッとする、なんとなくゾゾゾッとするような感じがしました。もう一つ車にまつわる話になるんですが、これもおーぞぞぞー、今思い返してみても危なかったなーと思うことがあります。これは40年前です。親父の方、40年前、それはなー、もう時代が全然違うよって思いますよね。でもね実際ね40年前でした。これは外国です。ネパールに行った時に、おーっていう体験をしました。仕事で行ったんですが、首都のカトマンズから移動していってポカラという町に行きました。歴史のあるね非常に穏やかな、当時はこういう自然がそばにあってすぐ目の前に見えるようにヒマラヤがあるっていうところ、あポカラかのどかでいいなと思いました。で撮影の仕事があったので、車タクシーを1台借り切って、そして さほど高い山ではないんですが、そのタクシーでずーっと登っていきました。当時のそのポカラの町からその山に登っていくときには、もう道はね、舗装もされていない、街中は舗装されているところも結構ありましたけれども、もう街を外れるともうガタガタのデコボコのもうバウンドしながらね、タクシーがやっと進んでいくような道でした。そして、数百メートルぐらい、300メートルか400メートルぐらい、もう1000メーター級の山ではないんですが、そこにねタクシーでね4人で乗っかって、でドライバーが1人いて、ちょうどだから5人ねぎゅうぎゅう詰めになりながら登っていきました。もうガタガタ道バウンドしていく。でもう町を外れれば周りに民家もない、そういうね人里離れた山に登っていきましたから、街灯も当然ない、ずっと登っていきました。あーやっと着いた。で、もうね目のあたりに雲というか霧というかそういったものが見えるような標高にはありました。でもね雪をいただいているような高い山ではない。そこに行って撮影が終わって、でヒマラヤを間近に見て、うわーすごいな、もうすぐそこにヒマラヤがあるっていう景色を、楽しんで、そして撮影をして、今度は戻ってくるターンになったんですが、予想以上にね、時間がかかったのかな、もう帰りはほぼ真っ暗になりました。来た道をただ戻っていくだけなんですが、一本道でも真っ暗、周りに民家はない、当然街灯とか明かりはない、センターラインがありません。車がやっと1台通れるようなガタガタのデコボコのバウンドする道をね、今度はね下っていきます。5人が詰め込まれた小さなタクシーがどんどん下っていく。その時ね、タクシーのドライバーはエンジンを切っていたんです。ずっとエンジンを切っていて、ニュートラルの状態でブレーキだけで下っていくんですね。もちろんヘッドライトはつけていました。もう真っ暗ですから、そのヘッドライトをか弱く見えたヘッドライトの明かりを頼りに、ガタガタ道バウンドをしながら、右側が川っていうところもあったと思うんですが、バンバン行くんですね。ゆっくりゆっくり行くならまだわかるんですが、もうニュートラル、エンジンがかかっていない車をね、どんどん走らせていくんです。で、必要な時にはブレーキは踏むんですが、もうね、もう右足一本のブレーキだけで車が制御されている。普通考えれば、エンジンブレーキを使えば、あまりスピードも出ない。ローで行ってくれれば、あまりスピード出ないな、でブレーキを使う。それならまだ安心なんですが、ブレーキだけでどんどん行くんですね。そこでね、我々も頼んだんです、ドライバーに。あ、運転手さん、エンジンかけて、そして下っていきましょう、エンジンブレーキ使いましょうってことをね、言葉のわかる人に伝えてもらったんですが、そのドライバーは大丈夫大丈夫、いつもやってるからっていう顔で ねニコニコはしていなかったんですが、普通の顔でね、大丈夫だから、当然エンジンをかけなければガソリンも減らないですよね。だからガソリンを節約するという意味もあったと思うんですが、ニュートラルで何もつながっていない車をブレーキだけ、ブレーキが焼けてしまって切らなくなったらどうするんだろう、ブレーキがもう全然あーなくなっちゃった、効かないっていう状況を我々は心配します。でも運転手は大丈夫大丈夫って言ってやっていく。もうそこで議論しても始まらないんで、もう我々乗っている人間はもうガチッと捕まってね、足だけグッと歯を食いしばりながらね、うーバンドワーっていうのね、もうね、あの時は本当に祈りました。頼むから町まで無事に着きたい、ね、乗ってる時間は計っていませんでしたけれどもね、結構あったんです。多分1時間ぐらいはねその状況が続いたと思います。真っ暗な中、うわーってきて、街の明かりがちょっと見え始めて、あーでもまだバウンドしてブレーキばっかりでエンジンかけてくれない、うわーともうね半分目をつぶりながらガチッとね、体をこう硬直させながら乗っていました。でようやく無事に街に来ました。そこでやっとドライバーはエンジンをかけました。 下りの道じゃないからエンジンをかけなければ前に進まない、当然ですよね。下りならエンジンは必要ない、ブレーキだけでいく、これが当時のネパールのやり方だったんでしょうね。もうね、スタッフと顔を見合わせながら、生きてきたね、命あったねっていうので、ね、ほっとしました。あの思い出はね、強烈に残っていますね。目の前に見えるような本当にパノラマのヒマラヤ、あの映像もくっきり残っていますが、その帰り道、肝を冷やすような長い長いやたら長く感じたブレーキだけの下りの凸凹道、よーく覚えています。もうセットになって、記憶の中にこう刷り込まれていますね。こんな話、そんなことか、だって今もう時代が違うでしょっていうことなのかもしれませんけれども、皆さんもね、60とかそういう年齢になった時に、俺たちの頃はな、40年前はなって言いながら若い人に何か喋るっていう機会がきっとあると思いますよ、ね、こんな話で続けてまいりました。さて、もう一つお伝えしようかなというふうに思います。今変でしたね。最近手に入れたものがあります。 AirPods Pro を手に入れました。文明の利器を手に入れたっていうところですよね。これはね、私 iPhone を使っているので、で音楽を聴いたりする、で自分の喋りをね録音して聞いて聞き返してみたりするっていうことがあります。そういう時のためにね、思い切って AirPods Pro を買いましたね。このイヤーポッドって言ってしまったり、エアポッズって言ってしまったり、ね、難しいですね。イヤーホンなのにエアポッズプロというところです。これをね、買って、いわゆるノイズキャンセリングが効く、とてもね、いいものを買ったなというふうに思います。もう iPhone とのセットでね、耳にポンと片方でも刺せばつながる。今まで使っていたものっていうのは、Bluetooth を呼び起こしてコネクトして、すごくめんどくさかったんですね。一度切れてしまうとまた一回ケースに戻してみたいな世界だったので、あ、これはねやっぱりいいもの買ったなというふうに思います。耳にねこう刺して使っています。非常に快適です。ただ私の今の心配事は、私ぐらいのね、見た目、若くないわけですから、この年齢の親父がAirPods Pro を耳につけている、そうすると周りの若者たち、私より若い人たちは、あ、このおっさんなんか変わった補聴器つけてるなって思うんじゃないかなってね、少し心配しています。いいですか、60をね優に超えたおっさんだってね、親父だって AirPods Pro 使いこなしてるんだよっていうね、ちょっとした自慢ですけれどもね、いいもの買ったなというふうに思います。今までのね、プロになる前の AirPods っていうのは、耳がね、私全然iPhone の、このイヤホンの、耳にこう差し込むところの硬いものが全然合わなくて、ギューッと押し込むと血が出てしまったりしたんですが、やっとね、こうラバーになっている AirPods Pro ができたので、快適に使わせてもらっています、ね、でそれでね、自分のこの放送が心地よく聞ければいいんですが、内容的にね、あら、今日ちょっと良くないなっていうのがクリアに聞こえてしまうので辛いんですが、頑張ってね、行こうと思います。はい、今日はね長くなりましたね。気がついてみるとやっぱりエアコンつけなきゃいけないなっていう風になりました。はい、聞いてくれて本当にありがとうございます。皆さんからのメールをお待ちしています。質問とかご意見とか、もしよければリクエストとか何でも結構です。日本語ではなくても大丈夫です、お待ちしています。アドレスは大切 .japanese@gmail.com です。大切のつは TSU でつになります。お待ちしています。私のこの放送は YouTube でも聞いていただけます。頑張れ日本語チャンネルで検索してみてください。まだまだね、視聴数というかチャンネル登録が非常に少ない状況ですが、頑張れ日本語チャンネル、こちらの方もよろしくお願いします。 あの歌のほんの少し。何も言えなくて夏、J-WOCK。 私にはスタートだったの、あなたにはゴールでも。涙浮かべた君の瞳に何も言えなくて、まだ愛してたから。今はおはようございますでしょうか、こんにちはとかこんばんはの時間帯でしょうか。もしかしたらおやすみなさい。 To be continued。